今日の分のカルテの入力はこれぐらいかな。あ、もうこんな時間か。家まで徒歩5分とはいえ、もうここが家みたいなもんだな。しまった。よかった、中身の入ってないカップで。今日、あの子の催眠療法をしてから、ずっとこの調子だ。
もう、笑わないでよ、姉さん。今日は疲れたんだよ。僕って精神科医なのに、患者さんの悩みを自分の悩みに変換しちゃう癖があるだろ。今日もなかなかヘビーでさ。ああ、安心して。ちゃんとリセット方法は心得てるから。精神科医たるもの、自分のメンタルは自分でコントロールしないとね。また父さんに怒られちゃうよ。今日はね、少し前から入院してる女の子の催眠療法プログラムを行ったんだ。あの子、姉さんに顔がそっくりなんだ。入院してきた時、そっくりすぎて息が止まるかと思った。柔らかそうな頬の輪郭とか、うつむいた時の長いまつげとか。けど、髪は姉さんの方が長いかな。入院生活でだいぶ伸びてきてるけどね。あの子を見てると、姉さんと毎日会ってるみたいな気持ちにさせられるのに、あの子は姉さんじゃないから、僕を何も知らないんだ。ごめん、弱音なんて吐いたら怒られちゃうね。いや、泣いてないよ。これはストレス反応。それを最初に教えてくれたのは姉さんでしょ。まあ、ストレスの原因は分かってるよ。あの子のせいだ。さっき話した催眠療法を行った女性のことさ。あの子から感じる違和感のせいで、僕の精神状態が不安定になってるんだと思う。最初に感じた違和感は、入院初日のおどおどした目だった。暗くて光がない。あれは何かに怯える目だ。まあ、母親の恋人に襲われたみたいだから、そうなってしまうのも仕方がないよね。でも、あの目が僕の心にずっと引っかかってるんだ。僕はあの目を知ってる。どこで見たかは思い出せないけど、次の違和感は今日。催眠療法の後半、話しながら震えている様子がすごく昔の姉さんに似ていたんだ。あれ、似ていたのは今日だけじゃない。そっか、最初の怯える目も姉さんに似ていたのかも。だから僕は違和感を。いや、待て待て待て、僕は何を勘違いしてるんだ。似てるからって彼女に姉さんを重ねるだなんて。ごめんね、姉さん。姉さんは彼女とは違うよね。違う、逆だって。彼女は姉さんじゃない。彼女は違う、わからない。違う、違う。姉さんは、姉さんは、そうだ、カルテだ。姉さんのカルテを見よう。カルテを見て現実に戻ろう。今の僕は頭がおかしい。
だってそうだろう、いくら顔が似てるからって姉さんと彼女の区別がつかなくなりつつあるなんて。姉さんの写真と話してると姉さんが本当は生きてるんじゃないかってどこかで思っちゃって、でもカルテを見ればそれも断ち切れる。今の状態も落ち着くはずだ。そうだよね姉さん。あった。はあ、権限がない。僕は副院長だぞ。副院長の僕が見れないなら見れるのは父さんだけ。一体どうして、何か隠さなきゃいけないことでもあるのか。パスワードの入力、父さんのパスワードか。あの人、アナログだからな。きっと、すごく単純で、でも、絶対に忘れないパスワードに違いない。さすがに、自分の誕生日じゃないか。もし自分の誕生日なら、危機管理能力を問われるよ。じゃあ、母さんの誕生日とか。違うか。まあ、母さんの誕生日も調べればすぐに出てくる。調べてもわからない数字で、父さんが絶対に忘れない数字。はあ、解除できた。姉さんの命日がパスワードなんて。姉さん、よかったね。父さん、姉さんのことはちゃんと覚えてくれてるみたい。父さんはここまでして何を隠してるのかな。あ、何これ、過去被害者と比較。水原、姉さんのカルテ、黒塗りだらけじゃないか。いや、塗りつぶしてない部分もあるな。列車交換、何かの間違いだろ。写真、どういうことだ。姉さんは病気で亡くなったんじゃないのか。痛い、頭が痛い。まただ、何かおかしい。僕は何か大切なことを忘れている。何か思い出そうとすると、なんでこんなに頭が痛いんだ。そうか、僕はあの子みたいに思い出したくない記憶を封印しているのか。きっとそれは姉さんに関することで。くそ、思い出せない。落ち着け、僕は精神科医だ。ゆっくり言葉にしながら記憶を引っ張り出そう。自分の口から吐いた言葉は
自分の脳を刺激する。思い出させるんだ。僕が何を思い出したくないのかを。僕には姉がいた。僕のことをたくさんたくさん愛してくれていた姉さんだ。姉さんはとても優しい人だった。看護師の母、院長の父、僕たち兄弟は生まれた時から医者になるしかなくて、それは楽な道のりじゃなかった。姉さんがいなかったら、僕はあの厳しい教育に一人で立ち向かうことなんてできなくて、とっくの昔にノイローゼで自殺していたよ。一度僕が死のうとした時、姉さんは泣きながら止めてくれた。僕のために泣いてくれたのは姉さんだけだ。姉さんは僕を甘やかしてくれた。自分だって毎日何時間も塾の勉強して大変だっていうのに、それなのに帰ってきて必ず僕の部屋に来て甘やかしてくれた。そう、僕は帰りが遅い姉さんをいつも心配していたんだ。それで僕は父さんにお願いをした。塾の帰りが遅くて危ないから家庭教師にしてくれって。けど父さんは僕の言うことなんて聞いてくれなくて、それに姉さんも塾の方がいいって言ったんだ。校則が厳しい学校と家を行き来するだけになったら自分は本当におかしくなってしまう。自分以外の誰かも同じように頑張っているのが見える環境の方が嬉しいって。そうだ、それであの日が来てしまった。姉さんがボロボロになって帰ってきたあの日が、制服のシャツに血がついてて、スカートはビリビリに破けていた。ところどころヌメヌメしていて、普通の状態じゃないっていうのがすぐに分かって、僕は急いで父さんに電話したんだ。でも父さんは来てくれなかった。知らない人が迎えに来て姉さんを病院へ連れて行った。それで姉さんはその日から塾にも学校も行かなくなった。姉さんは僕と毎日一緒にいれるって笑ってたっけ。そう、そうだよ、思い出した。あの頃の僕は学校と家の往復で、家庭の厳しい学校では友達もまともにできなくて、家の中では父さんのつけた家庭教師が毎日来て勉強に縛りつけられて、でも僕がいないと姉さんは自傷行為に走ってボロボロになってしまうから、早く授業を終わらせたくて必死で勉強してたんだ。姉さんの様子がおかしくなってしまったのはあの日からずっとだ。僕と一緒に寝るようになって、お風呂も一緒に入るようになった。何かを確かめるように僕の股間を一生懸命にしごいてた。まるで何かに取り憑かれたみたいに。 最初は意味が分からなくて、姉さんも何も言ってくれなくて、僕はその行為が気持ちいいというよりもだんだん怖くなってしまったんだけど、姉さんの行為はどんどんエスカレートしていって、僕は姉さんとセックスした。たくさんキスもセックスも、でもそれが気持ちいいことだと知らなかった。いつも姉さんは僕だけは違う、大丈夫って安心してた。なのにあの日、精通した僕は姉さんの中に出したんだ。姉さんはたくさん僕を甘やかしてくれたのに、僕が姉さんを傷つけた。姉さんが泣き出して、やっぱり男は全員同じなんだって言って、そして姉さんは、
死んじゃったんだ。
自殺、自殺、ありえない。だって父さんは病気で亡くなったって。いや、自殺だ。だって姉さんを見つけたのは僕だから。姉さんは僕と一緒に子供になりたかったんだ。だから僕は子供のままで居続けなければならなかったのに。大人になってしまった。だから僕のせいで姉さんは自殺を。僕は記憶を隠してなかったことにした。いや、違う。父さんが治療をしたんだ。僕に催眠療法をして記憶を隠させた。そう、病気で死んだってことにさせて、僕に医者になる勉強を続けさせた。ああ、姉さん、ごめん。僕は、本当に、ごめんなさい。
守らなきゃ、今度こそ守らなきゃ。あの子は姉さんと同じように怪我されて心が壊れかけてる。今ギリギリ心を守っているけど、あの子も姉さんみたいに死んでしまったら、僕は
やだ、やだ、僕のせいで人が死ぬのはやだ。子供の僕は姉さんを救えなかったばかりか、大人になったせいで姉さんを殺してしまった。だからこそ大人になった僕はあの子を助けないと。あの子は姉さんが与えてくれた最後のチャンス。姉さんはまだ救われたがっているんだ。うん、わかった、わかったよ姉さん。今度こそ助けるから。